はい、それでは出エジプト記の19章ですねに行きたいと思います。私たちの聖書の学びですね、 1章ずつではなく、まあ、2,3 章ずつ、まあ、今日はですね1章だけですけれども、まあ、順番に読み進めていますね。そして、今日は19章、ここでのテーマはですね、神の山の前で、神の山の前でということです。この前の学びのところでは、モーセの義理の父イテロがこのやってきたところを読みました。そしてイテロとその家族が神の山のところで宿営をしていて、そこからモーセたちのところに会いに来たということが書いてありました。そして今日は彼らが実際にこの神の山シナイ山のところにまでやってくるところを、やってきたところをこの見ていきます。それではですね、早速一節をご覧ください。エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月の新月のその日にシナイの荒野に入った。エジプトの地を出たイスラエル人が第三の月の新月のその日だ、第一日ということでしょう。で、出た時から第三とありますが、イスラエルがエジプトを出た時は第一の月の14日15日になることを覚えておられるでしょうか。杉越の祭りの時ですね。12章の2節のところに、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと書いてあってですね、14日で、この子羊を送りなさいということが、書いてありました。ですから、3ヶ月弱ですね、今、このイスラエルの民が、このエジプトを出てからこの市内の山のところにまでやってきたわけなんです。面白いことに、この時は後で神様がこの例祭といって例年行われる祭りをこのお話になるんですけれども、この時は五旬節のところに当てはまります。五旬節というのは杉越の祭りの次の日から数えて50日目、五旬、旬というのが十ということですね。五旬節ですね。50日を経ったらその時は小麦粉の収穫の初穂を神様の前に持ってきなさいというふうに言われています。これはレビ記の23章に書かれていますけれども、そして種の入ったパン、種の入ったパンを2つですね揺り動かします。このことをですね行うんですけれども、今ここで神様からこれから律法が与えられます。神様の掟がイスラエルのために与えられますので、この五旬節をイスラエルの人、ユダヤ人の人たちは律法が与えられた時としてもお祝いしているんですね。けれども私たちはまた新たな記念する時になっています。覚えてますか？イエス様が死なれたのが十字架の上で死なれたのが杉越の祭りの時でした。そして3日目に蘇られた時に初穂の祭りといって大麦の初穂の祭りがあってですね、で五旬節の時は、五旬節の時は、どこでもいいです、40日間イエス様が復活された後にですね、この弟子たちにですね、ご自分の神の国のことをお話になられて、そして弟子たちがエルサレムに留まっていて、祈って神様からの約束を待っていたら、わかりますね、使徒の働き、使徒行伝の2章の1節のところに、彼らが祈って、一度になって祈っているところに、この激しい風が吹いてきて、そして下の分かれたような炎がですね、彼らの上に留まって、 そして彼らが聖霊に満たされて、おのおのが外国の言葉で語り始めたという出来事です。それから、ペテロが、そこに世界中のユダヤ人が集まってきていますから、その時にキリストの福音を語ってですね、3000人の男性が、バプテスマを受けた、洗礼を受けたということが書いてある、教会の誕生なんですね。このことを、まあ、私たちは、この祝うことができるわけなんですね。まあ、この同じ日に彼らは市内のアラノにやってきました。そして2節、彼らはレフィディムを旅立って市内のアラノに入り、そのアラノで宿営したイスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。シナイ山のふもとに到着しましたけれども、ここは新しいところでは全然ありません。モーセにとってここはどういうところでしたか？モーセにとっては燃えない、燃え尽きない芝があって、炎が出てるんだけれども焦げないでですね、ずっとあって、これは一体どういうことかということで、羊飼いをしていたモーセがそれを興味を持って見ていたときに、神がそこにおられたんですね。そして神が、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというふうに言って、神様がモーセに近づいてくださったわけです。そして、そこで、ここに近づいてはならないあなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であるって書いてあったんです。聖なる地である、清いわけですね。神が近づいてくださったんです。ですから、汚れた人間、不完全な人間、罪ある人間が、その神が近づいてくださったわけなんですから、そこの間に距離が保たれなければいけなくなるわけなんですね。それで、靴を脱ぎなさいとですね、近づいてはならないということを神様が言われたわけなんですけれども、そしてその、炎の中にいる神様がモーセにですね、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないというふうに、この3章の12節、出エジプト記の3章の12節に書いてあります。戻ってきたわけなんです。私がここにいるよと、そしてここにまで連れてきなさいというふうに神が言われた通りに、モーセがここまでこのイスラエルの民を導いて、そしてようやくここにまで来ることができた。大体だから、エジプトを出た時ですから、出てから3ヶ月ぐらいですから、まあもうちょっと期間が経ってるでしょうね。でもまあ大した期間ではありません。もう1年弱というか、そのくらいですね。そしてこの19章からですね、イスラエルのアラノでの旅はここでかなりの時間を費やします。次にこの場所を離れる時というのは聖書のどこか分かりますか？この出エジプト記がありますよね。でどこだか分かりますか？あと2章先ではないんですね。出エジプト記の次はレビ記なんですけれども、レビ記は神様がずーっとモーセに語られていることだけが書かれています。そして民数記でもこれから出発するよということで、人口を数えなさいというふうに神様が言われて、そして民数記の、10章のところにですね、11節に第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登ったって書いてあるんですよ。だから、この19章から出エジプト記の19章からなんと民数記のこの10章の、10節のところまで同じシナイ山のふもとのところにイスラエルの民がいて、その期間がだいたい 1年間ですね、1年間、弱、第2月の20日って書いてありますから、1年間弱ですね。ほとんど1年間です。これだけのことを神様がですね、この市内の荒野で私が現れたんだからということで、この多くの時間を費やしておられるわけなんです。そして19章の3節に戻りますが、モーセは神の身元に登っていった。これつまりシナイ山を登っていったということですね。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にいい、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。ね、エジプトでしたことというのは、エジプトに対する神の災いであります。そして、あなた方をわしの翼に乗せたと書いてありますけれども、わしがですね、翼に、そのわしの翼に乗るというのは一体何かと言いますと、このわしの赤ちゃん、ヒナですね、が飛ぶ練習をするとき、母親はその巣をですね、こう揺り動かすんです。そして、ヒナが、こう、パタパタパタパタってですね、こう飛ぶんだけれども、もちろん、ちゃんと飛ぶことができなくて、地面の方に、この、墜落していくわけなんですね。で、そこでわしは、そのお母さんはすかさず下の方までバーっと行ってですね、その翼で落ちる、その、赤ん坊というか、ヒナのわしをキャッチするんですね。で、翼の上に乗せて、それで、またその巣の中に戻して、そのようにして、自分が、この、飛んでいくことができるまでの訓練を施すわけなんです。ちょうどイスラエルの民に対して神様が、そのようになされたことを思い出せるでしょうか。私がすぐ思い出すのは、イスラエルがですね、この、戻れなさいと、このエジプトを出てから戻ってこっちの方に宿営しなさいって言ってですね、この海の細い半島のところに宿営しなさいと言って戻らせてですね、神様が会えて、そして神様がパロの心をまた固くなにさせて、そしてパロがイスラエルの民を追うようにさせたわけなんですね。それで助けてくださいって叫んでですね、それによって神様が大きな御業を見させてくださったわけです。同じようにして荒野の旅を続けた時も、彼らは水がなく食べ物がなかった。その時に神様が助けてくださった。つまり自分たちがもう自分たちでは生きることができないという中において、神様の翼というか神様の命により頼んでいかなければいけないということを神様が教えようとされたわけなんです。それでわしの翼に乗せたと言っています。そして5節ご覧ください。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であるとあります。こことっても大事ですね。イスラエルのですね、旧を見ていくとき、また旧約聖書、特に、まあ、新約聖書もそうなんですけども、特に旧約聖書ですね、物語のところを辿っていくときはですね、いつも進めるんですけども、地図ですね。地図をですね、見ながら、こう、読んでいくといいんですね。で、この出エジプトの経路という地図があります。で、この地図を見ると、遠回りしてるんですね。約束の地、めちゃめちゃ近い方法があるわけなんです。 パーンとこうまっすぐ行ってですね、なのに南下してったんですね。でまた北上してったんです。このように遠回りをしています。そしてここシナイ山のふもとのところに先ほど話したように1年近くいて、この膨大な量の神様の言葉、戒めですか、これを神様が与えられたわけなんですけれども、約束の地に行く前に、そのエジプトからイスラエル人が救われた後にですね、なんで神様がここまでしてですね、このイスラエルの民がこのようなことに取り組ませるかというと、理由が今読んだところにあるわけなんです。あなた方が祭司の王国、聖なる国民となるためだ。すべての国々の民の中にあって私の宝となるためだ。で、その約束は契約を守る、私の声に聞き従って契約を守る、それによってあなた方は、この聖なる国民になるんだという話をしているわけなんですね。イスラエルの民がエジプトからただ救われただけでですね、でその後は自由にしていいよと、あの苦しいところから逃れられたんだから自由にしなさいと、もういろんなところ勝手気ままに行きなさいというふうに神様はなされなかったわけなんですね。ここまで来て神様は、あなた方は私の所有の民だ、聖なる国民だと言ってるわけです。イスラエルがエジプトから救われたのは彼らが神のものになるためです。聖なるっていう言葉はですね、この元々の意味は、この分かたれるって意味なんですけれども、このいくつかの、例えばこう書物、たくさんの書物があってですね、その中に聖書がありましたですね。で、たくさんの書物でも、その一つ、その書物っていうのは人が書いたものですけれども、聖書というのは神が所有している言葉なわけですよね。で、神のものなわけなんです。だから、いろいろある中でも、その清め分かたれている、このものがこの聖書であって、そして聖なる国民というのはあらゆる国民がいるけれども神の所有となった国民なんだよという意味で、ここで聖なる国民になるということなんですね。ここからですね、私たちが、クリスチャンが救われた後に何をしなければならないのかという理解の鍵が与えられるわけです。イエス様を信じてください、そうすれば救われますですね、天国への切符が与えられます、よく聞く話ですが、じゃあなんで神様は救われた後にすぐに殺した、命を取られたりですね、軽挙で空に飛んでいくとかないのか分かんないけども、すぐにですね、天国に連れて行けばいいわけなんです。でも地上に残っているわけなんです。じゃあもう救われたからって、じゃあ自分の好きなことやっていいかって言ったら、そうじゃないわけなんですよね。救われたのは何のためかって言ったら、私たちが神のものになるため。つまり、聖なる民となるためなんです。自分の好きなことをするのではなくて、今までは神に対しては自由だったけれども、今度は、神の奴隷となるわけなんですね。まあ、奴隷っていう言葉を聞くとですね、すごく否定的に聞こえるかもしれません。けれども、私たちって奴隷なんですね。どのような人も奴隷なんです。私は自由だっていう人いないんです。何かの価値観によって生きているその奴隷なんですね。で、どの奴隷になるか。そして何から自由になるか。一つの奴隷になったらもう片方の奴隷にはならないで自由人になれるわけなんです。そこでパウロがこう言いました。ローマの6章の16節から18節ですけども。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて、義の奴隷と なったのです。このように私たちが神の奴隷、神のものになって、そしてこの清さの中に生きていく、そのために私たちが救われているわけなんですね。清めとか、または聖化という言葉もよく使われますけども、聖別というふうに言ってもいいかもしれませんが、私たちはここからイスラエルの民が通っているところから、この清さ、聖別された生き方、クリスチャンになってからどうするのかということを見ていくことができるわけなんです。そこで、まあ、先ほど聖なる国民というのが ありましたけれども、ペテロがですね、このところを引用してですね、このクリスチャンに対してあなた方は聖なる国民であるということを手紙の中で話しています。でもう一つ、祭司の王国とありますけれども、この祭司の王国、祭司ですね、この祭司、祭司ってどういう意味か分かりますか？言い換えたら仲介者って言ってもいいかもしれませんね。神と人の間に立つ存在です。神様の前に出るときには人を代表して出ていくんですね。その人の弱さとか、人の苦しみとかですね、悩みとか罪とか、あらゆるものを携えて、そして神の前で取りなしをします。これが祭司。そして神のところから人のところに来たら、今度は神の恵みとか憐れみというものを人々に分かち合っていくわけなんですね。これが祭司です。そしてさっき、ここで、すべての国々の民の中であって、私の宝となるというふうに書いてありますけれども、イスラエルの民がですね、聖なる国民になる理由というのは、自分たちが何か得をするとか、自分たちだけの世界の中に生きるからではなくて、他の人々に神様の素晴らしさを知らせるために立て上げられたわけなんです。で、実はこれアブラハムの契約の延長なんですね。あなたによって全ての民族は祝福されるとあります。イスラエルの国民が、民族が祝福されることによって、他の民族が、あ、神はこういう存在なんだと言って神を認めるようになる。つまり宣教がイスラエルの使命として与えられてるんですね。あなた方は世界の光であるというふうにイスラエルに語られています。ところがですね、新約の時代、イエス様が地上におられた時の時代を見てください。ユダヤ人はそのように生きていたかと言ったら違かったんですね。この分離主義、パリサイ派という人が権力を持っていましたけれども、いかにこの世から離れるかということだけが目的となっていて、非常に内輪的ですね、内向的になってですね、他の異邦人に自分、神様のことを伝えるということをやめてしまったわけなんです。非常に自己満足的、自己完結的になってしまいます。それをイエス様がですね、そのお咎めになったわけなんですね。で、よくその、異邦人に対して働きかける神様の話っていうのをイエス様がよく話されてですね、例えば、エリシャ、エリアのところに、エリアがどこに行った、シドンの方に行ったんでしたっけか、です。とにかく異邦人との関わりですよね。の、この箇所、旧約の箇所をですね、こうたくさん取り上げてですね、そしてあとサマリ、良きサマリア人の話とか言ったりですね、そして、この異邦人を意識させるようなことを、このイエス様をお語りになったわけなんですよね。で、このようにして、このユダヤ人はこの自分の使命というのを忘れてしまいました。で、クリスチャンもそうなりがちなんです。自分たちの信仰を守っていくため、また私たちの間で楽しくやっていくため、というふうなモードになってしまったら、このユダヤ人と同じ間違いを犯してしまうわけですね。この宣教会議っていうのがですね、私、まあ、一応宣教師として今、アメリカにある教会からサポートを受けてるわけ、まあ、祈りと金銭のサポートを受けてるわけなんですけども、選挙会議っていうのがアメリカであってですね、そして行って、で、またこの戻ってくるわけなんですが、その度につくづく思うのは、あ、日本では、クリスチャンは、 ある意味でみんな宣教師だなっていうふうに思ったんですね。人数が少ないですね。パーセンテージが少ないです。ああ、クルイちゃんこんなにパーセンテージが少ない、ああ、ああ、とかなんだかって言ってたらですね、そうするとこのユダヤ人になってしまうんですね。ユダヤ人、その当時のイエス様が、まあ今の現代もユダヤ人もそうですけれども、内輪になってしまうんです。そうじゃないんですね。一人一人が、世界の光であって、地の塩であって、そしてイエス様が、私には一切、天にある、地にある一切の権威が与えられている。そうですね。そしてあなた方は、すべての国々の人々を弟子としなさい。そして、この、私が命じることをすべて教えてバプテスマを授けてですね。そして私はこの世の終わりまであなた方と共にいると言われたわけですね。全権大使。大使なわけなんです。で、そのようにして私たちがイエス様のこの福音を明かししていく役目に預かっているわけなんですね。そしてですね、ちょっとここの大事な箇所なんで もっと話しますけれども、ここで誠に私の声に聞き従いって書いてありますね。この契約についてです。私の声に聞き従いとあります。で、ここすっごく大事な箇所なんですね。アブラハムは信仰の父として、このみなされていますね。このローマ人への手紙に書いてありますよね。アブラハムは信仰の父です。で、アブラハムがどのようにして信仰によって生きたかというと、神が言われていることを信頼してそのまま行っていく。神が言われていることに聞き従っていったわけなんです。ちょうど幼い子供がお母さんがですね、呼んだらですね、はーいって言ってですね、行くように、神を信頼しているがゆえに、その言われたことを聞いて、そのまま従っていくという人格的な関係を神様との間に持っていて、その結果として聞いたものを、この従順な心を持って聞いていくっていうんですか。これがですね、信仰によって生きるということなんですね。ですから、これから律法が与えられます。けれども、その律法を与えられる中においても、信仰によって生きるということは全然変わらないんですね。これちょっと後でもっとこのイスラエルの人たちの反応を見てですね、じゃあ信仰によって生きないというのは一体どういうことなのかというのを見ていきたいと思いますけれども、神様の言われていることを、それをですね、この信頼を持って聞いていく、これが信仰です。で、それで今、私の声に聞き従い、私の契約を守るならと言っています。それで、このことをですね、モーセは、民の長老たちに話します。7節をご覧ください。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆、彼らの前に述べた。すると民は皆、口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持っていった。今、民がですね、皆行いますと言って、神様が、この、差し出しておられる契約に同意しているんですけれども、この言葉をですね、私は読んだときに、はい、行いますという、まあ、威勢が、いいんですが、本当に理解してそれを言っているかと言ったら違うと思うんですね。イスラエルの人たちと、そして、ここで出てくるモーセの大きな違いは何かと言いますと、モーセは信仰によって生きていました。でも、イスラエルの民は信仰によって神様の言葉を聞いていたのではないということなんです。ヘブル人への手紙に、その話が書いてあるんですけれども、この4章の2節にですね、イスラエルの人たちが荒野で滅ぼされた理由が書かれているんですが、こう書いてます。福音を聞かされているということは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も、 彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いていた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと書いてあるんですね。で、私たちもですね、これを、はい、聖書を信じますかって言われたらですね、例えば信じますとか言ったとしても、じゃあ実際に神様から語られていることを信頼して、この聞いていくというような神様との関係を持っているかと言ったら、それは別問題なわけなんですね。本当に神様との人格的な関係があれば、自分がことさらにやります、これをやりますとか、これを行いますというふうに言わなくてもですね、イエス様がはいははい、いえはいえと言いなさいと言われたように、そのまま従っていくことができるわけなんです。ところが、イスラエルの人たちはちょうどなんていうの、学校の規則みたいにですね、これ、こういう、いわゆる戒律のようにですね、これを行っていきますというふうに、まあ、答えたわけなんですね。で、それでモーセは民の言葉を主に持っていった。ですね。さっきからわかりますか、モーセって仲介役になってるんですね。神様のところに、シナイ山のところに行って、そして神様から言葉を聞いたのをそのまま、このふもとに持っていって、そして話して、で、民の言葉をですね、またこうやって持っていってるわけなんですね。モーセは神様に近づくことはできていますよね。けれども、イスラエルの人たちは神様に近づいてないんですね。ここが大きな違いなわけなんです。続けてみますね。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに望む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げたとあります。この濃い雲、黒雲の中で現れて、それで、今はですね、あなたとこの個人的な話をしているけれども、今度はこのもっと大きな声でですね、あなたに語りかけて、そしてイスラエルの民がそれを聞くことができるようにするからと言ったんですね。そして、それによってイスラエルの人たちが私を信じるようになるためであるって書いてますよね。信じるようになるためであるっていうことは、まだちゃんと信じられてないんですよ。信頼しきれてないんですね。神様はその信頼する神はどのような方かというのを知らせるために今黒い雲の中に現れると言ってますけれども、まだその信仰というものが彼らの中に培われていないの、いないということがここでわかります。だから神を知らなければいけない。そして10節、主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し自分たちの着物を洗わせよ。彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りて来られるからである。三日間用意しなさいと、性別しなさいと、そして自分の着物を洗うということなんですけれども、まあ、先ほど話した性別ですね。で、自分の着物を洗うことによってじゃあ性別されるかといったら、これはあくまでも外側のこのなんていうのかな、内側で起こっていることを外側で表すこの行為なわけなんですね。この着物、汚いものじゃなくて綺麗なものを着ていくわけですよね。同じように私たちがですね、このイエス様が言われましたけど、外側からこの食べるものはですね、トイレになって出ていくけれども、だから私たちを汚すことはないと。私たちを汚すのは内側から出てくるという意味ですね。この公職とか、その嘘とかですね、怒りとかですね、そういう殺人とかそういうものっていうのはこの内側から出てくると言いましたけれども、この、清めを、この、行わなければいけないわけです。で、その、清められる、私たちの心が清められるためには何をすればいいんですか？何をするっていうか、何が必要なんでしょうか？二つあります。イエス・キリストの血ですね。一つはイエス・キリストの血です。イエス様が血を流されたことによって、私たちは良心から清められます。動物の血によってはですね、罪を負うことはできてもですね、取り除くことはできませんでした。けれども、イエス・キリストの血によって、私たちの罪は取り除かれます。そしてもう一つは神の御言葉です。あなた方は私のこと、話す言葉によってもう清いのですとイエス様が言われましたけれども、また詩篇のところにも若い人が自分を清く保つにはどうすればいいか。それは神の、主の御言葉を守ることですというふうに書いてあります。この、ことによって私たちは、この清く保つことができます。そして12節。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。 山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で撃ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかし、お羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならないと言ってですね、民と神の間に境が設けられています。ちょうど高電圧がですね、この流れているこの電線に触ってしまったら死んでしまうのと同じように、イスラエルの民がその境を越えていったら、また民だけではなくて家畜であってもですね、そこを行ってしまったら、立ちどころに死んでしまうわけなんですね。なぜかって言ったら、主が聖なる方であって、人は罪ある汚れたものだからです。神が聖なる方だということを知ることはとっても大事ですね。パウロがこう言いました。ローマの7章の12節、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですって書いてあります。律法には神様の清さ、完全な正しさ、そして神様のその良さがですね、その律法に現れています。律法を知ることによって私たちは神がいかに清い方であり、そして私たちが今度は逆にいかに汚れているかということが分かってきます。それによって私たちは救い主が必要、自分自身では、もう救いようがない存在だということが分かって、イエス・キリストの十字架の贖いを求めていくようになる。これが律法の目的なんですね。その前に私たちがですね、自分が罪人であることを知らなければいけないわけなんですね。どうでしょうか、この聖書がなかったらどうでしょうかね。私たち特にこの日本人というか、まあどの国にも人もそうですけれども、聖書がなかったら自分が罪人っていうふうにあんまり感じられませんね。まあ、ある程度、自分が自分で考える、この良心に基づいてですね、その、善悪の判断というのはつきますけれども、聖書を読んでったらですね、まあ、私、クリスチャンになってからこの聖書を読み始めてですね、途中で、やべえと思うようになりました。これ、やばいな。教会にも行き始めちゃったような、どうしようか、って言ってですね、自分の罪の生活ですか。が分かってきたわけなんですね。それで、よく言われるのは、この聖書を読めば罪から離れることができる。でも罪を持っていたら、罪から離れないでいたら聖書から離れるようになるというふうにどっちかになってしまうわけなんです。自分が大した人間である。ある程度、まあ、例えば、殺人も犯したことがないし、特に悪いことがしたことがないっていう自分の良い評価をしますけれども、本当に、この自分が罪人だっていうことが分かるにはですね、この神が清いということをですね、まず知らなければいけないわけなんですね。そこで、境を設けました。14節。それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を表せた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。で、ここで言ってる女に近づいてはならないというのは不貧困的な話ではなくて、自分の妻ですね。この妻に近づいてはならない。つまり、この夫婦の関係を持っては、まあ、ならないということで、これは別に夫婦の関係が汚れているっていう、その道徳的に汚れているということではなくて、先ほどと同じようにですね、こう外側のこの現れですよね。その内側にあるものをこう外側でこの、まあ、象徴的にですね、その、これもき、あの、そういう、なんていうのかな。あの、レビ記に書いてありますけど、この漏出物が出たらですね、この自分の全身を水で洗わなければいけないっていうふうに書いてありますけれども、まあそういうパフォーマンスであります。で、16節をご覧ください。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と三つんがあり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために、宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって、山の上に降りて来られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。ものすごいですね。この 稲妻とか雷とかですね、そしてこの角笛の音鳴り響いてますけれども、まあ、似たような光景がですね、この大患難時代、この神様が終わりの時にですね、裁きを下される大患難時代の時にもですね、雷とか稲妻がバーってやってきてですね、そしてこのラッパの音っていうのがあるんですね。このラッパの時ですね、ちょうどファンファーレの時のラッパの音を思い出さないでください。まあ、銀のラッパっていうのもイスラエルに持ってたんですけれども、角笛です。ショーファーっていう風なヘブル語でありますけども、角笛、角で作った笛ですね。で、実際聞いたらですね、なんて言うかな、っていう音ですね。こういう感じの音が出て、いわゆる、チャッチャラッチャチャのですね、この、いわゆるラッパの音ではないですね。でその、もうなんか耳がつんざくようなですね、この音が今聞こえています。で、面白いんですけれども、この、立法が与えられるところでですね、また、先ほどこの密会がラッパを吹くとかってあるんですけれども、立法が与えられるところで、この密会によって与えられたというふうにステパノが、使徒の働きのところで話してるんですね。おそらくは神様が栄光を持って降りて来られた時に、この密会もですね、ここに、このやってきているんではないかなと私は思うんですね。なぜかと言ったら、密会を通して律法が与えられたというふうに、この新約聖書の中に書いてあるからです。そして、角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。ですから、モーセまだ麓にいるんですけど、神様が声を出してですね、そしてイスラエルの人たちが聞くことができるようになりました。で、主がシナイ山の頂に登って、降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、滅びる者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないためにですね。モーセは山の上にこれ登ってたわけですね。そして知らないうちに彼らが近づいてきたわけなんですね。それで神様がそういうふうに言いました。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて、山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りて行け。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼に告げた。ですね。今も登ってこようとしてるからって言って、だからモーセが降りてってですね、そして注意を促して、そして、その後で神様が語られるのが、有名な十回なわけですね。このようにして主がイスラエルに近づいて来られました。黒雲、稲妻、雷、角笛の音、そして地震、聖なる方として現れたわけですけども、不思議なのはモーセが、いや、そのまま神様に近づくことができているということですね。大きな違いがあります。新約聖書において、このシナイ山について書いてあるところがあります。まあ、ガラテヤ書も書いてあるんですけれども、もう一つはヘブル人への手紙なんです。ヘブル人への手紙というのは、文字通りヘブル人へ書かれた手紙です。ユダヤ人の信者たちに対して語られた手紙なんです。書かれた手紙なんですね。で、ユダヤ人の人たちが持っていたジレンマというか、戦いは、ユダヤ人の、その不信者のユダヤ人から迫害を受けていて、そのユダヤ人の共同体から村八分にされるという圧力を受けていたわけなんです。そこで彼らは、ユダヤ教に戻ろうかなと、またそのユダヤ教とミックスさせながら信仰を持っていこうかなというふうに考えていったわけなんですね。けれども、そうではないよと。旧約のあらゆるもの、このユダヤ人が尊んでいるあらゆるものよりも、イエス・キリストが、この優れていて、また新しい契約が優れているんだよということが書いてあるのが、このヘブル人の手紙なんですね。そして、ちょっと開いてみてください。12章を開いてください。12章のですね、18節から読んでみますけれども、 あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありませんと書いてありますね。今ちょうど私たちが出エジプト記の19章で見たその場面ですね。それに近づいているのではないよっていうふうにはっきり言ってます。そして続けて読みますね。この轟きはこれを聞いた人たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山にくれるものは石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりにも恐ろしかったのでモーセは私を恐れて震えると言いました。これがしない山ですね。これに近づいているのではありませんよって言ってるんです。じゃあ何に近づいているか。次をご覧ください。22節。しかしあなた方はシオンの山。生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大集会に近づいているんですとあります。シナイ山ではなくて、シオンの山に近づいているんだって書いてあるんですね。シオンの山っていうのは実際にあるんですけれども、エルサレムのところにある丘なんですが、けれども、ここで言っている山というのは、黙示録の一番最後に書かれている新しいエルサレム、天から降りてくるところの天のエルサレムの話をしているわけなんです。黙示録の21章と22章に書いてありますけれども、この21章の2節にですね、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。ですね。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからで。書いてあります。そして続けて読んでみますね。この22節ですけれども、また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎがけの地に近づいていますというふうに書いてありますね。私たちが近づいているのがこのシオンの山、簡単に言えば天国に近づいているということです。この違い分かりますか？私たちが神様に近づくときに、皆さんはどうでしょうか？まあ、私はどうでしょうかっていうことです。神様を恐れて、怖がって、イスラエルの民のように、退いてしまうような関係になってしまってるでしょうか？それとも、あなたが近づいてるのがシオンの山なんだよということで、もう、神様の御臨在が目の前にあるということを知って大胆に神様のところに近づいているでしょうか。この違いなんですね。イスラエルの民は神との信頼関係、信仰の関係に入ってなかったんです。だから神様の戒めを聞いても怖くなって離れざるを得なかったんです。けれども、私たちは、イエス・キリストの注ぎかけの地があるから、そのキリストによって律法の要求がすべて全うされたから、イエス・キリストにあって大胆に神様に近づくことができて、私たちが近づいているのは、もう目の前に天国が近づいているんだという、その希望に基づいているんですね。私たちが日々生活を歩むときに何か道徳的倫理的な形で神様との関わりを持ってしまうというこの傾向を持っていますね。けれどもそうではないわけなんです。私たちが近づいているのは天国で、もしかしたらイエス様が今日戻ってくるかもしれない。そしたら私たちそのまま天の中に入るわけなんですよね。もしかしたら交通事故に遭って死んでしまうかもしれない。わからないですよ。でもいつもシオンの山が近づいているんだということをですね、 私たちはこの見て、それで神様の前に大胆に近づくこと。だからあのシオンの山のところでモーセがいましたけれども、私たちは実はイスラエルの民ではなくて、もうすでにモーセのように神様の前に行くことができるんです。でこれが大きな違いですね。でそして律法の役割というのも、これからずっと律法を見ていきますけれども、それはいかに神が清い方であって、私たちが汚れていて、で私たちが、イエス・キリストがいかに必要であるかということを見ていくためなんですね。これを守ってですね、良い人間になろうというふうに思ったら、とんでもない間違いなんだということであります。次回がじゃあその実感について学んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。今このようにしてシオンの山に近づいているということを知ることができまして感謝いたします。私たちはここまで祝福された民であることを感謝いたします。そして古い契約ではなく新しい契約の民であるということをこの今知ることができまして感謝いたします。どうぞこれからの学びの中で、私たちがこのいかにこの清いあなたと共に交わりながら歩んでいくことができるか教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。